ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンダフル沼津のお時間です。11月放送分です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。今日も沼津市役所の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通りこの部屋には頼重修一市長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。あれ、今ちょっとなんか不思議な現象が
珍しいですね。
どうしたんでしょうか。
いやいや、普通にね、よろしくと頼重がちょっと一緒になっちゃったんですね。
はい、私も前そういうのやっちゃいました
このまま使わせていただきます。申し訳ございません、はい、よろしくお願いいたします。お元気ですか。
はい、おかげさまで、はい、だいぶ気候もですね、涼しくなってきまして、はい、まあ、上田市長と私にとっては、はい、夏の暑い盛りというのは大変だったんですけど、ね、汗をかかなくなってきたというような状況で、はい、非常に嬉しいですね。
すごくいい季節になりまして、でもついこの間市長、そろそろ暑くなって嫌な季節ですねなんて言ってたのに。
早いですね、本当にね。
もうその夏を通り越して、はい、秋というか冬ですね。
最近ではですね、はい、正月に向けたいろんな、うん、取り組みというんでしょうかね。例えばおせちの予約とか、ああ、そんなのもね、出始めてきまして。
そうですね、
早いなぁと。
早いですよ、はい、もう11月。あんまり言いたくないですけど、今年も残すところあと2ヶ月となりました。
早いですね。
早いですよね、はい、さあ、そんな中お届けしていきますワンヌマです。今回もゲストをお招きしてお話伺ってまいります。ゲストをご紹介しましょう。今回は東京2020パラリンピック車椅子ラグビー日本代表選手の一員として銅メダルを獲得されました沼津市ご出身の和歌山秀文さん、ゲストにお招きしています。和歌山さんは先日沼津市特別スポーツ栄誉賞も授与、はい、されています。ということで和歌山秀文さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
すごい方がまた、
もうドエリア人ですよ。
ドエリア方のゲストに来ちゃいましたね、
はい、もう緊張しちゃいますよね。
今本番前に少しお話しさせていただいたんですけど、すごく気さくでらしてね、
はいはい、そうなんです、
今日は楽しく明るくお話し進めてまいりたいと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願
いします。楽しみです。
はい、お願いいたします。
お願いいたします。さあ、まずは先ほども少しお話ししましたが、銅メダルについてですね、それからオリンピック、パラリンピックについてですね、詳しくお話伺いましょうか。
そうですね。はい。まずはですね、まあ、沼津市民を代表してっていう形ですけど、東京2020パラリンピック車椅子ラグビーの日本代表選手として、銅メダルを獲得されましたことに、心からお祝い申し上げさせていただきます。誠におめでとうございます。
本当にありがとうございます。
はい、まあ、この東京2020大会、まあ、開催されるまでね、本当に残念ながら1年延期というような状況になったわけでございますが、無事に開催されたというような状況でございました。改めて、はい、今この場において振り返ってみてですね、心に残ったことをお話しいただければと思います。
そうですね、まあ、本当に、まあ、無観客という、うん、まあ、状況の中でもですね、こう大会をこう開催していただけたことに、本当に僕ら選手としてはですね、その場をいただけたということはすごく、うん、感謝していますし、うん、また会場内でですね、多くのボランティアの方がですね、うん、まあ、僕ら の会場をこうサポートであったりとか、そういったことを、うん、たくさんの本当多くの方のおかげで、うん、運営をしていただいたということで、うん、本当にもうありがたいと、もう感謝の気持ちがもう本当に一番に今思い出しているところです、う
ん、ね。ご自身の活躍っていうのは、まあ、当然終わりなわけですけれども、まあ、それを前提としてやはり周りの皆さんへの感謝のお話が出ましたね。
素晴らしいですね、本当にそうにいただいてあげると、一生懸命頑張られたボランティアの皆さんがたくさんいらっしゃったわけですけど、うん、そういうこと方もそうに言っていただける、もうまさにトップアスリートの方に直々に言っていただける、はい、本当にありがたい話じゃないでしょうか。
ね、そうですよね、
はい、
さて、そんな和歌山選手ですけれども、まあ、今回ね、先ほど市長からもお話ありましたけれども、1年延期されての、うん、オリンピック・パラリンピック開催となりました。
はい、
となりますと、前回大会から5年経ってるというわけなんですよね。それを踏まえた上で、次の質問参りましょう。
そうですね、全くその通りですよね。うん、普通は4年に1回というような感じなんですけど、はい、そういう意味においては、まあ、リオ大会も本当に、華々しくご活躍されたところであったわけですが、前回のリオ大会でもですね、 日本の代表選手ということで、銅メダルを獲得されたということで、本当にすごいなと思うところなんですが、そこから5年間っていう、このね、長きにわたりということでございますけど、いかがだったんでしょうかね。
そうですね、まあ、4年っていうサイクルで行われるところで、まあ、本当に、まあ、報道で、こうまあ、僕らも実際にその1年延期が決まったっていうニュースを聞いたときは、まあ、本当にこの先どうなっていくんだろうとか、まあ、本当に開催できるんだろうかっていうところの心配もあったんですけど、まあ、やっぱりその自分の中でその自分たちでコントロールできない部分でこうメンタルを崩してしまったりこう気持ちをこう落としてしまうのではなくて、やっぱりこう開催されると信じて、まあ、その自分たちのこのしっかりとコントロールできるところでその先に向かって、自分の気持ちであったりとか、もう体力であったりとか、まあ、そういったところをすごくコントロールしていこうというふうにこう自分の中で思い込んでいたので、まあ、そういったところではすごく、そういうふうに自分でこうしっかりコントロールすることができたのが、まあ、こうやってまた東京でその銅メダルを獲得するという、こうまた結果にたどり着けたところなんじゃないかなというふうには思っています。
なるほど。
結局、その今お話があったようにですね、メンタルの部分というのも、これ維持するのは結構大変なんですけど、
はい、
そのトップアスリートになってくると、やっぱりベストなコンディション、要するにメンタルだけじゃなく、体の状況、はい、こういうことも維持するの、1年間どうしたっていうのは、結構大変ですよね。
そうですね。まあ、もう本当になので、そういったところで、まあ、その4年っていうところで、ピークを持ってくるってところに向けてやっていくと、こうどうしても、まあ、体の痛い部分であったりとか、はい、まあ、そういった部分もこう感じつつも、でもまあ、4年だからここでやらなきゃっていうところで、まあ、やりきる部分はあるんですけど、まあ、1年伸びたってところで、まあ、そのさっきの話じゃないですけど、こう自分にできるところだけをこうコントロールしていくってところで、こう、考え方を変えて、まあ、今までちょっと頑張りすぎてたから、少しこの期間中は、こう体のケアをすることにちょっと重点を置いてこう過ごしてみようかとか、まあ、またちょっとそういう自分ができるところでこう変換していけたっていうのは、まあ、自分の中にとっても、プラスにこう思考を変えることができたっていうのはあるのかなとは思います。
しかもコロナ禍だったんですよね。
そうなんです
よね。そうすると皆さんで集まるとか、
そうですね、
そういうところも、要するにやっぱチームプレーですから、
はい、
そういう点ではそこのあたりの連携のが本当に大変だったんじゃないかなと思いました。
ですね。まあ、本当にその本当にもう一番こうコロナが流行っている時期は本当にもうみんなともなかなかこう会えない時期もあったので、まあ、本当にまあオンラインっていうものがこう発達して、くれてたので、やっぱりそういったところではそういうのも活用しながら積極的にこうプレーでできないようなコミュニケーションをこう取るようにしたり過ごしていましたね。
とはいえやっぱりその車椅子生活でもありますよね、はい、まあ、当然、試合に向けての練習もあるわけですけれども、コロナ前と、まあ、コロナ禍で車椅子生活大きくこれ変わったなみたいなところっていうのはありましたか？個人的に
大きくは、まあ、変わってはないとは思うんですけど、まあ、練習環境っていうところで、まあ、僕普段、東京の方のところで、こう、関東の選手やっぱ多いので、そういったところでこう練習させてもらってはいるので、まあ、その練習環境っていうところでは少し、その、まあ、緊急事態宣言が出て、県外、県のまたげなかったりとかっていうのはあったので、まあ、でも、それでもこう、静岡県内で、体育館貸してくれるような施設もあったりとか、まあ、そういった形でいろんな方にこう支えていただいた部分もあるので、そういったところではまたね、そうその大会だけじゃなくて、その準備にかかる段階でもまたいろんな方に支えていただけたっていうのはすごく感謝しています。
なるほどね。
なるほど。ちょっと今
なところで、
ね、裏話程度みたいな話が出てきちゃいましたね、
とな
るとですね、
そうなんですよ、
やっぱり僕らがなかなか知り得ないところっていうのをちょっと聞きたいなって話になっちゃうんですけど ね、 そ う、 ね、
はい、
そういう点ではですね、選手村や開会式閉会式、
はい、
こういうところの場面、まあ、様子などでですね、我々ではですね知り得ないパラリンピックの裏話、このようなものがあればね、 リスナーの皆さん本当に喜んじゃうのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、パラリンピック、まあ、オリンピック、パラリンピックで、まあ、開催されるので、まあ、基本的にその、まあ、食堂であったりとか、まあ、お部屋の、まあ、ちょっと話題になった段ボールベッドであったりとか、
はいはいはい、
まあ、そういったものも、はい、共通して使われるんですけど、まあ、これパラリンピック唯一ってなると、やっぱりパラリンピック、そのパラスポーツの選手、基本的にこう車椅子であったりとか、義足であったりとか、こう何かしらのこう何かものを使用して戦うことが多いので、それをメンテナンスするこう工場というか、はい、みたいなものがやっぱ作られるのがこうパラリンピック独自なのかなと思っています。やっぱこう、僕らの競技もそうですけど、激しく当たったりして、まあ、試合もしくは練習とかでまたちょっと壊れてしまうと、まあ、期間中車椅子変えることできないので、まあ、それで乗れなくなって試合に出れなくなるっていうことはもうすごく大変なことなので、
そうか、はい、そういうこともあるんですね。
そういったものをこう直してくれる、あの場所っていうのがパラリンピックの期間中はその選手村の中に作られてるっていうのは、まあ、オリンピック選手からはなかなか聞けない話なのかなとは思いますね。
そうですよね。そういう施設があってそこでお仕事してくださる方がいるからこそ、はい、競技も成り立つというわけですよね。あとは食事の部分ですよね、
はいはい、
ね、前回大会リオでした。で、今回は東京ですよね、はい、やっぱりかなり食事文化も違うと思うんですけど、はい、このあたりどうですか、なんかこう違いを感じたなとか。
もうそこはもう本当に東京大会すごく良かったなっていう思いしかなくて、まあ、メインダイニングと言われるすごく大きいところで、うん、まあ、基本的にこう世界中の皆さん食事するので、うん、もう本当いろんな食事があります、
うんうん、
まあ、洋食であったり、まあ、ピザ、パスタみたいなものから、うん、宗教的にこう、
うん、あ、そうか、
はい、いろんなお肉食べれない文化もあるので、まあ、そういった方がしっかりと食事できるようなコーナーもあったり、まあ、その中で開催国のお食事を出すコーナーも作られるので、だからまあ僕ロンドンからパラリンピック出させてもらってるんですけど、まあ、ロンドンの時であればイギリスの、はい、文化があるコーナーと、で前回であればブラジルの料理のコーナーで、今回日本食のコーナーあったんですけど、まあ、やっぱりいろんなところで報道されているようにその餃子、うん、いや、まあ餃子はもうもちろん美味しかったですし、まあ、僕は結構粉物好きなので、試合が前に行って終わった時なんかこうたこ焼きもあったので、
はいはい、
たこ焼きなんかも食べさせてもらったりとか、またちょっと違うダイニングの方に行くとお好み焼きなんかも毎日出てたので、まあ、海外の選手もそれは食べれるので、まあ、そういったものもこう楽しませていただきながら、はい、過ごしてました。
なんかその食事に関してだと、さっきの宗教の話もそうですけど、はい、例えばアレルギーの関係とか、
はい、
そういうのがあるじゃないですか。そのなんか表記があるんですか。
あります。しっかりその、まあ、そのアレルギーに関してもそのグルテンフリーのコーナーであったりとか、まあ、ハラルのコーナーであったりとか、まあ、しっかりこう表示もあるので、もう本当に世界中から選手来るので、世界の方が本当にいろんなものを食べて、まあ、しっかりコンディションを整えてっていうことができるようになってます。
素晴らしいですね。
でもやっぱその日本で我々が普段食べ慣れてるものを食べるということも、競技にとってはこう一つ応援になるというか支えになるというかね、
はい、
食事もかなり、
もう食事もかなりすごく大事な部分になってくるので、
ホーム感バリバリですもんね。
ですよね、はい、でもとは言ってもやっぱ食べ過ぎちゃいけないでしょうし、
そうですね、まあ、もともと僕らもまあ、食事がこうしっかり管理して普段から食事しているので、
はい、
まあ、あまりその無茶をしてというか、本当に美味しそうなものばっかりあるんですよ。もうだから俺もいいな、いいなって思いながらも、こっちだ。
なかなか
厳しい。我慢しなきゃいけないね。
大食い選手権じゃないですからね。
そうですよね、はい。バイキングとかだったらいいんでしょうけどね。
いやー、いいですね。
我々、まあ我々って市長と私一緒にしちゃってますから、ついつい食べちゃうかもね。
はい。
知りませんしね。はい。でもそこを選手の皆さんぐっとこらえて、
さすが
試合終わった後に、
後にね。
はい。だから今まで食べれなかった、おピザ、食べちゃうから。
そうですか。そういう楽しみも含めてのパラリンピックだったわけです
ね。はい。
一方で、いろいろありましたが、まあ、開会式、閉会式っていうのもね、はい、無事に行われたわけですが、
はいはい、
このあたりはどうでしたか？
まあ、ちょっと今回ですね、大会の規定でですね、うん、まあ、 競技が終了したら、こう48時間以内に、あの、選手村を離れなければいけなかったので、あ、うん、まあ、僕ら競技に行って前の方だったので、うん、閉会式の方にはちょっと出ることができなかったんですけど、はい、まあ、あの、でも開会式は、出させていただいてですね、こう、まあ、無観客ではあるんですけど、うん、こう、順番に更新していく中で、こう、まあ、日本代表、今回開催国なので、
うん、
あの、一番最後に入場するんですけど、はい、あの、やっぱりその、こう、スタジアムのちょっと暗い通路から、一気にバッと開けて、
うん、
やっぱりその注目を一気に浴びるような、その瞬間っていうのはすごくやっぱり胸がすごく高鳴りますよね。まあ、これがでもだから、観客入って何万人って方がこのスタジアムにいたらどうなのかなっていうふうな、まあ、思いもあるんですけど、
うん、
まあ、それでもやっぱりあの瞬間ってすごく気持ちが高ぶるものはあるので、やっぱりああいった経験をできるっていうのはすごく貴重な経験なのかなと思います。
ね、あの、市長、選手の皆さんにとってもね、はい、今回無観客っていうのは経験がなかった。わけですよね。
まあ、普通はそうですね、あの、一般的にやれば試合やれば応援団の方々がいらっしゃいますし、うん、まあ、そういう点では非常に不思議な空間になっていたのかなと思ったところだったんですけど ね、試合会場なんかもね、やっぱり同じですもんね。
そうですね、まあ、あの、まあ、パラリンピックの方はですね、うん、近く の、 あの小中学校と連携して、うん、まあ、あの、希望を出した、うん、あの、小中学校の生徒さんなんかは入ってくださったんですけれども、はい、やっぱりそれでもコロナ禍ということでなかなかこう大声を出して、
そうですよね、
大声でその応援ができないということで、うん、まあ、せっかくいるのにっていうところで多分きっと、あの、まあ、きっといや大声出して応援してほしいなっていう思いもあったんですけど、まあ、それでもあのしっかり、できる限りの手叩いてだとか、あの、応援はしてくれていたので、やっぱそういったところはでも、あの、本当に力になりました。
そうですね、
はい、
あの、応援スタイルっていうのも新しい生活様式の中にあって、ね、今までのとは違うということで、はい、まあ、手振りとか身振りとかね、はい、拍手とかということで、そうですね、あの、いろんな新しい取り組みの仕方がね、うん、出てきたわけなんですけどね、
本当に、あの、選手の皆さんもそうですし、応援する我々としても、うん、あの、今回初めての経験が多かった東京2020大会になったわけですけれども、
はい、
さあ、ここまではそのオリンピック、パラリンピック、なかなかね、これは聞くことができない裏話を、
う
ん、
そうですね、
していただきました。
あ、そうだったんだってこと、
ね、
されますよね、
はい。はい。さあ、これからの活動、取り組みについてです。どんな取り組みをなさるのか、どんな目標があるのか伺いましょうか
ね。そうですよね。はい、まあ、あの、現在はですね、沖縄のチームに所属されていると伺っているところでございますが、
はい、
今後の活動やですね、次の大会に向けた、それこそ意気込み、
はい、
こういうものなんかをですね、教えていただければと思います。
はい。そうですね、あの、まあ、今までもですね、あの、スポーツ栄誉賞をいただいたりと、
はい、
あの、本当に、あの、まあ、僕の活躍に対して、あの、まあ、沼津の皆さんがすごく注目してくださっていることも感じているので、まあ、あの、次の大会がですね、まあ、東京ではないんですけど、またこう、様々な形でやっぱ応援していただけるように、
うん、
まあ、まずはやっぱこの僕がやっているこの競技をまた知っていただくような、
うんうん、そうです
ね、あの、活動も、沼津市でできたら、あの、すごく嬉しいですし、
はい、
まあ、沼津市に限らず、いろんなところでやっぱりそう、あの、パラスポーツというものが聞かれるようになれば、うん、あの、さらに、あの、共生社会であったりとか、
はい、
またそういったことの実現につながるような動きもできれば、うん、僕もすごく、その、一旦を担えれば、すごく嬉しいので、またそういった活動もしていきたいですし、
うんうん、
まあ、3年ということで、まあ、少し期間は短くなるんですけど、
そうですね、うんうん、
まあ、その3年でですね、今回、まあ、目標にしていたところが届かなかったので、またさらに自分を強めて、
うん、
体も心も鍛えて、また次はですね、次こそはですね、
うん、
しっかりとした、結果が出せるように、
いやいやいや、
またさらに頑張っていきたいと思います。
今回も素晴らしい、も
う、そうです
よ、2大会連続ですね。
いやいやいや、
メダル獲得って簡単ではありません
ね。あ、いやいや、
そうですよ。
うん、
でもまたさらに、やっぱ磨きをかけて、
ね、はい、
はい、行きたいと思います。
もうそうおっしゃっていただけると、我々としてもより応援をしてね、
うん、
活躍していただきたいなと思います。
本当にその通りですね。
はい。はい、 というリスナーさんもたくさんいらっしゃると思いますので、はい、そうですね、最後になりますが、
せっかくの機会でございますし、はい、まあ、先ほど来ちょっといろいろな思いをお伝えされているところでございますけど、まあ、リスナーの皆さんの中にはですね、本当に岡山さん自身をですね、一生懸命応援されている方々、SNS なんか見てると本当に皆さんの熱い気持ちっていうのがね、そういうところでも伝わるところなんですが、そういう方々含めて、今回の特にパラリンピック大会はですね、まあ、東京でということもあったんだと思うんですけど、本当に多くの方々に視聴していただいた、うん、そういう大会であって、まあ、このパラアスリートの皆様方の活躍ということをですね、多くの方に見ていただいたと思います。本当にそういう意味においてですね、リスナーの皆様方に対し、何かメッセージがありましたらよろしくお願いいたします。
そうですね、まあ、車椅子ラグビーという競技に限らず、多くのパラスポーツを、今回見ることが、できてですね、うん、本当にいろんな競技の魅力を多くの方に知っていただけたと思います。はい、で、まあ、僕もですね、まあ、沼津で育って、こうやってこう沼津を勝手ながらですけど、こう沼津を背負ってやらせていただいていると思っているので、うん、もうその何恥じないような、はい、活躍も今後とも続けていきたいと思っておりますので、ぜひとも今後とも車椅子ラグビーであったり、パラスポーツ、まあ、本当に個人的に言うと和歌山秀文をぜひ応援していただければと思います。そうですよね。はい、よろしくお願いします。
まあ、本当に様々な経緯があってと言いましょうか、まあ、事情があって車椅子となられたわけですけれども、はい、そこから新たな世界に入られて、うん、素晴らしいメダルを今回もまた獲得してくださるんです、ね、沼津を含めこの静岡東部、うん、静岡県全体に多くの元気をいただいたなという感じがいたしますよね、市長ね。
そうですね、コロナ禍ということで本当に皆様方行動等も、ね、制限されている中において閉塞感というのがものすごくあったと思います。うん、明日っていうことに対する希望というのを、ね、なかなか持てない方々も大勢いらっしゃると思います。はい、そんな中においてですね、本当に和歌山選手もそうですけど、トップアスリートの皆さんがですね、スポーツを通じて一生懸命その頑張る姿、その目標に向かって歩む姿というのをですね、本当に皆さんアピールしていただいた、まあ、身を挺してですね、その姿をですね、まあ、晒していただいたというふうに捉えているところでございます。まあ、そういう点で本当に多くの方々がですね、勇気をそして希望をですね、うん、持つことができたのではないかと、まあ、そのように考えているところでございまして、本当に心から感謝を申し上げるところでございます。
はい、そんな和歌山選手には沼津市特別スポーツ栄誉賞、
はい、
これが授与されましたね。
その通りなんです。もうこれはですね、絶対これだけはっていうような話をさせていただいてですね、まあ、すぐに決断させていただいたところだったんですよね。
はい、
あれだけ活躍していただいた沼津出身の方、その方にはですね、まあ、我々の気持ちというのをですね、しっかりとお伝えさせていただくべきではないかと、そのように市として決めさせていただきました。まあ、そういう点で、先日もこちらのまさに同じ場所であったわけでございますが、はい、この特別応接室の方においてですね、沼津市特別スポーツ栄誉賞ということで、私の方させていただいたわけでございますけど、今後ともですね、まあ、市民に先ほどもちょっと触れましたけど、大きな夢と活力を与えていただきたいと考えているところでございます。そういう意味においてはですね、先ほど、次に向かってのということで、決意を述べられたところでございますが、さらなるご活躍をですね、心からご期待申し上げているところでございます。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今回のワンヌマゲストは東京2020パラリンピック車椅子ラグビー日本代表選手の一員として銅メダルを獲得されました沼津市ご出身の和歌山秀文さんでした。和歌山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。